チャンス、太宰治。人生はチャンスだ。結婚もチャンスだ。恋愛もチャンスだ。と、下り顔して教える苦労人が多いけれども、私はそうでないと思う。私は別段、例の唯物論的弁証法にこびるわけではないが、少なくとも恋愛はチャンスでないと思う。私はそれを意志だと思う。しからば恋愛とは何か。私は言う。それは非常に恥ずかしいものである。親子の間の愛情とかなんとか、そんなものとはまるで違うものである。今私の机のそばの自演を開いてみたら、恋愛を次のごとく定義していた。性的衝動に基づく男女間の愛情、すなわち愛する異性と一体になろうとする特殊な性的愛。しかし、この定義は曖昧である。愛する異性とはどんなものか。愛するという感情は、異性間において、恋愛以前にまた別個に存在しているものなのであろうか。異性間において、恋愛でもなく、愛するというのは、どんな感情だろう。好き、愛し、惚れる、思う、慕う、焦がれる、迷う、変になる。これらは皆、恋愛の感情ではないか。これらの感情と全く違って、異性間において、愛するという、また特別の感情があるのであろうか。よく、キザな女が、
恋愛抜きの愛情で行きましょうよ。あなたは、私のお兄様になってね。
などということがあるけれど、あれがつまりそれであろうか。しかし、私の経験によれば、女があんなことを言うときには、大抵男が振られているのだと介して間違いないようである。愛するもクソもありやしない。お兄様だなんて馬鹿らしい。誰がお前のお兄様なんかになってやるものか。話が違うよ。キリストの愛、などと言い出すのは大げさだが、あの人の教える隣人愛ならばわかるのだが、恋愛でなく、異性を愛するというのは、私にはどうも偽善のような気がしてならない。次にまた、曖昧な点は、一体になろうとする特殊な性的愛の、その性的愛という言葉である。性が主なのか、愛が主なのか、卵が親か、鶏が親か、いつまでも循環する曖昧極まる概念である。性的愛なんて言葉は、これは日本語ではないのではなかろうか。何か上品めかして言い繕っている感じがする。一体日本において、この愛という字をやたらに何にでもくっつけて、そうしてそれをどこやら文化的な高尚なものみたいな概念にでっち上げる傾きがあるようで、そもそも私は文化という言葉が嫌いである。文のお化けという意味であろうか。昔の日本の本には文化、または文化と書いてある。恋と言っても良さそうなのに、恋愛という信号を発明し、恋愛至上主義なんてのを大学の講談で叫んで、時の文化的なる若い男女の共鳴を得たりしたようであったが、恋愛至上というからなんとなく高尚みたいに聞こえるので、これを在来の日本語で、色欲至上主義と言ったらどうであろうか。皇后至上主義と言っても意味は同じである。そんなに何も私を睨むことはないじゃないか、恋愛女子よ。つまり私は恋愛の愛の字、性的愛の愛の字が気がかりでならぬのである。愛の美名によって卑猥感を隠蔽せんと企んでいるのではなかろうかとさえ思われるのである。愛は困難な事業である。それは神にのみ特有の感情かもしれない。人間が人間を愛するというのは 並々ならぬことである。容易な技ではないのである。神の子は弟子たちに七度の七十番許せと教えた。しかし私たちには七度でさえどうであろうか。愛するという言葉を気軽に使うのは嫌味でしかない。キザである。
綺麗なお月様だわね、なんて言って手を握り合い、夜の公園などを散歩している若い男女は、何もあれは愛し合っているのではない。胸中にあるものは、ただ一体になろうとする特殊な性的反問だけである。それで、私がもし自演の編纂者だったならば、次のように定義するであろう。
恋愛、公職の念を文化的に新しく言い繕いし者、すなわち性欲衝動に基づく男女間の劇場。具体的には、一個または数個の異性と一体になろうとあがく、特殊なる性的反問、色欲のウォーミングアップとでも称すべきか。
ここに一個または数個と記したのは、同時に二人、あるいは三人の異性を恋したいうるという業の者の存在をも、私は聞き及んでいるからである。俗に、三角だの、四角だのいう、馬鹿らしい形容の恋の状態をも考慮に入れて、そのように記したのである。江戸の小話にある、あの、誰でも良いと、乳母に打ち明ける恋煩いの霊状も、この数個の方の部類に入れて差し支えなかろう。太宰も嫌に下びてきたな、と高尚な読者は怒ったかもしれないが、私だってこんなことを平気で書いているのではない。はなはだ不愉快な気持ちで、それでも我慢してこうして書いているのである。だから私は初めから言ってある。恋愛とは何か。いわく、それは非常に恥ずかしいものであると。その実態が、核のごときものである以上、とてもそれは恥ずかしくて、口に出しては言えない言葉であるべきはずなのに、恋愛と、臆するところなくはっきりと発音して、きょとんとしている文化女子がその辺にもいたようであった。ましてや恋愛至上主義など、まあ、なんという破天荒。なんというグロテスク。恋愛は神聖なりなんて、とんでもないことを言い出して居直ろうとして、まあ、なんというズーズーしさ。神聖だなんてもったいない。口が腐りますよ。
まあ、どこを押せばそんな根が出るのでしょう。色気違いじゃないかしら。
とても、とても、あんなことが神聖なものですか。さて、それでは、その恋愛、すなわち色欲のウォーミングアップは、単にチャンスによってのみ開始せられるものであろうか。チャンスという異国語は、この場合、日本において、俗に言われるひょんなこと、ふとしたこと、妙な縁、きっかけ、物の弾み、などという意味に返してもよろしいかと思われるが、私の今日までの34年間の公職生活を解雇しても、そのようなことから、いわゆる恋愛が開始せられたことは一度もなかった。物の弾みで、つい女性の選手を握ってしまったこともなかったし、言わんや、ふとしたことから異性と一体になろうとあがく特殊なる性的反問、などという壮烈な経験は、私には未だかつてないのである。私は決して嘘をついているのではない。まあ、おしまいまで読みたまえ。物の弾みとか、ひょんなこととかいうのは、非常にいやらしいものである。それは皆、節烈極まる演技でしかない。稲妻。ああ、怖あ、なんて男にしがみつくそのわざとらしさ、いやらしさ。よせやい、と言いたい。怖かったら、一人でうつぶしたらいいじゃないか。しがみつかれた男もまた、下手くそな手つきで相手の肩を必要以上に強く抱いてしまって、怖いことない、大丈夫、 など、外人の日本語みたいなものをつぶやく。舌がもつれ、声がかすれているという、情ないありさまである。演技節烈も極まれりと言うべきである。甘美なる恋愛の序曲と称する、ものの弾みとかいうものの実況は、大抵核のごとく、わざとらしく、いやらしく、浅ましく、みっともないものである。大体人を馬鹿にしている。そんな下手くそな見えすいた演技を行っていながら、何かそれが天から与えられた妙な縁のごとく、互いに趣向し合おうというのだから、厚かましいにも程があるというものだ。自分たちのスケベの責任を何もご存じない天の神様に転嫁しようと企むのだから、神様だって唖然とせざるを得まい。まことに太い猟犬である。いくら神様が寛大だからといって、これだけはご許容なさるまい。寝ても覚めても、例の性的反問ばかりしているゆえに、そんなものの弾みだの、きっかけだのでわけもなく恋愛関係に突入することができるのかもしれないが、しかし、心がそのところにないときには、きっかけも、妙な縁もあったものでない。いつか電車で、急停車のために、私は隣に立っている若い女性の方によろめいたことがあった。するとその女性は、汚らわしいとでも言うような、ひどい嫌悪と侮蔑の目つきで、いつまでも私を睨んでいた。たまりかねて私は、その女性の方に向き直り、真面目に、低い声で言ってやった。僕が何かあなたに猥褻なことでもしたのですか？うぬぼれてはいけません。誰があなたみたいな女に、わざとしなだれかかるものですか？あなたご自身、性欲が強いから、そんな変な気の回し方をするのだと思います。その女性は、私の話が始まるや否や、ぐいとそっぽを向いてしまって、全然聞こえないふりをした。バカ野郎！と叫んで、ピシャンと頬を一つぶん殴ってやりたい気がした。核のごとく、心に色欲のない時には、きっかけも、ものの弾みも、はなはだしらじらしい結果に終わるものなのである。よく列車などで、向かい合わせに座った女性と、ひょんなことから恋愛関係に陥った、など、馬鹿らしい話を聞くが、ひょんなことも、ふとしたこともありやしない。はじめから、そのつもりで両方が虎視眈々、何かきっかけを作ろうとして、あがきもがいた挙句の果ての、ぎごちない無様な小細工に違いないのだ。心がそのところにあらざれば、足が触ったって頬が触れたって、それが恋愛のきっかけなどになるはずはないのだ。かつて私は、新宿から甲府まで、4時間汽車に乗り、甲府で下車しようとして立ち上がり、私と向かい合わせに、すごい美人が座っていたのに初めて気がつき、驚いたことがある。心に色欲のない時は、すごいほどの美人と膝頭を接し合って4時間も座っていながら、それに気がつかないこともあるのだ。いや、本当にこれは事実談なのである。図に乗ってまくし立てるようだが、灯籠して、花魁と二人でぐっすり眠って、そうして朝まで、ひょんなことも、妙な縁も何もなく、もちろんそれゆえ恋愛も何も起こらず。おや、お帰り？そう、ありがとう。と、一夜の宿のお礼を言って、そのまま引き上げた経験さえ私にはあった。こんなことを言っていると、いかにも私は我慢してキザに墨跡を装っている男か、あるいはイムポテンツか、あるいは実は伊庭新鋭なりといえども、いかんせん持てず。振られ同士の男のように思う人もあるかもしれぬが、私は決してイムポテンツでもないし、またそんな振られ同士の哀れな男でもないつもりでいる。要するに、私の恋の成立不成立は、チャンスによらず、鉄頭鉄尾、私自身の意志によるのである。私には、一つのチャンスさえなかったのに、 10年間の恋をし続け得た経験もあるし、また、いわゆる絶好のチャンスが一夜のうちに3つも4つも重なっても、何の恋愛も起こらなかったこともある。恋愛チャンス説は、私においては全く取るにも足らぬ浅はかな愚説のようにしか思われない。それを立派に証明せんとする目的を持って、私は次に私の学生時代のあるささやかな出来事を記しておこうと思う。恋はチャンスによらぬものだ。一夜に三つも四つも妙な縁やら、ふとしたことやら、思わぬきっかけやらが重なって起こっても、一向に恋愛が成立しなかった高齢として、次のような私の体験を告白しようと思うのである。あれは、私が弘前の高等学校に入って、その翌年の2月の初め頃だったのではなかったかしら。とにかく冬の、しかも大寒の頃のはずである。どうしても大寒の頃でなければならぬわけがあるのだが、しかし、そのわけは後で言うことにして、何の宴会であったか、40〜50人の宴会が弘前のある料亭で開かれ、私が文字通りその末席に寒さに震えながら座っていたことから、この話を始めた方が良さそうである。あれは何の宴会であったろう。何か文芸に関係のある宴会だったような気もする。弘前の新聞記者たち、それから町の演劇研究会みたいなもののメンバー、それから高等学校の先生、生徒など、いろいろな人たちで、かなり多人数の宴会であった。高等学校の生徒でそこに出席していたのは、ほとんど上級生ばかりで、一年生は私一人であったような気がする。とにかく、私は末席であった。かすりの着物に袴を履いて、小さくなって座っていた。芸者が私の前に来て座って、お酒は？飲めないの？ダメなんだ。当時、私はまだ日本酒が飲めなかった。あの匂いが嫌でたまらなかった。ビールも飲めなかった。苦くて、とてもいけなかった。ポートワインとか白酒とか、甘みのある酒でなければ飲めなかった。
あなたは、義太夫をお好きなの？
どうして？
去年の暮れに、あなたは、ことさを聞きにいらしてたわね。
そう。
あの時、私はあなたのそばにいたのよ。あなたは稽古本なんか出して、なんだか印をつけたりして、キザだったわね。お稽古もやってるの？
やっている。
関心ね。お師匠さんは誰？
先江太夫さん。
そう。いいお師匠さんについたわね。あの方は、この弘前では一番上手よ。それにおとなしくて、いい人だわ。
そう、いい人だ。
あんな人、好き？
師匠だもの。
師匠だからどうなの？
そんな、好きだの嫌いだのって、あの人に失敬だ。あの人は本当に真面目な人なんだ。好きだの嫌いだの、そんな、バカな。
おや、そうですか。嫌に堅苦しいのね。あなたはこれまで芸者遊びをしたことなんかあるの？
これからやろうと思っている。
そんなら、私を呼んでね。私の名はね、おしのというのよ。忘れないようにね。
昔のくだらない下流小説なんていうものによくこんな場面があって、そうして、それが妙な縁ということになり、そこから恋愛が始まるという陳腐な趣向が少なくなかったようであるが、しかし私のこの体験談においては何の恋愛も始まらなかった。したがってこれはちっとも私のおのろけというわけのものではないから、読者も警戒ごむようにしていただきたい。宴会が終わって私は料亭から出た。粉雪が降っている。ひどく寒い。
待ってよ。
芸者は酔っている。おこそ頭巾をかぶっている。私は立ち止まって待った。そうして私は、ある小さい料亭に案内せられた。女は、そこの抱え芸者とでも言うようなものであったらしい。奥の部屋に通されて、私はこたつに当たった。女は、お酒や料理を自分で部屋に運んできて、それからその家の芳媒らしい芸者を二人呼んだ。皆、紋付きを着ていた。なぜ紋付きを着ていたのか私にはわからなかったが、とにかく、その酔っているおしのという芸者も、その芳媒の芸者も、皆紋のついた裾の長い着物を着ていた。おしのは、二人の芳媒を前にして宣言した。
私は、今度はこの人を好きになることにしましたから、そのつもりでいてください。
二人の芳媒は、嫌な顔をした。そうして、二人で顔を見合わせ、何か目で語り、それから二人のうちの若い方の芸者が膝を少し進めて、
姉さん、それは本気?
と怒っているような口調で問うた。
ああ、本気だとも本気だとも。
ダメですよ、間違っています。と、若い子は眉を潜めて真面目に言い、それから私にはよくわからない下流隠語とでも言うような妙な言葉を使って、三人の紋付きの芸者が大いに言い争いを始めた。しかし私の思いはただ一点に向かって凝結されていたのである。こたつの上にはお料理のお膳が乗せられてある。そのお膳の一隅にスズメ焼きの皿がある。私はそのスズメ焼きが食いたくてならぬのだ。殺しも季節は大寒である。大寒のスズメの肉にはこってりと脂が乗っていて最も美味しいのである。寒スズメといって、この大寒のスズメは津軽の童子の人気者で、罠やら何やら様々な仕掛けをしてこの人気者をひっ捕らえては、塩焼きにして骨ごと食べるのである。ラムネの玉くらいの小さい頭も全部バリバリ噛み砕いて食べるのである。頭の中の味噌はまた素敵に美味しいということになっていた。甚だ野蛮なことには違いないが、その独特の味覚の魅力に打ち勝つことができず、私なども子供の頃にはやはりこの寒スズメを追い回したものだ。おしのさんが紋付きの長い裾を引きずって、そのお料理のお膳を捧げて部屋へ入ってきて、すらりとした体つきで、細面の古風な美人型の人であった。年は22、23くらいであったろうか。後で聞いたことだが、その弘前のある有力者のお目かけで、まあ当時は一流の姉さんであったようである。そうして、私の当たっているこたつの上に置いた瞬間、すでに私はそのお膳の一隅に、スズメ焼きを発見し、
いや、寒スズメ
と、内心密かに狂気したのである。
食べたかった。
しかし、私はかなりの見え坊であった。紋付きを着た美しい芸者三人に取り巻かれて、バリバリと寒スズメを骨ごと噛み砕いてみせる勇気はなかった。
ああ、あの頭の中の味噌はどんなにか美味しいだろう。
思えば、寒スズメも随分しばらく食べなかったな、ともだえても、猛然とそれを頬張る万有はないのである。私は仕方なく、銀杏の実を爪楊枝でつついて食べたりしていた。しかし、どうしても諦めきれない。一方、女どもの言い争いはいつまでもごたごた続いている。私は立ち上がって、帰ると言った。おしのは送ると言った。私たちはどやどやと玄関に出た。
あ、ちょっと、
と言って、私は飛ぶ鳥のごとく奥の部屋に引き返し、ぎょろりとすごくあたりを見回し、やにわにお膳の寒スズメ2羽をつかんで、懐にねじ込み、それからゆっくり玄関へ出て行って、忘れ物、と しゃがれた声で嘘を言った。おしのは、おこそずきんをかぶって、おとなしく私の後についてきた。私は早く下宿へ行って、ゆっくり2羽のカンスズメを食べたいと、そればかり思っていた。二人は雪路を歩きながら、格別何の会話もない。下宿の門は閉まっていた。ああ、いけない。締め出しを食らっちゃった。その家のご主人は厳格な人で、私の帰宅の遅すぎる時には、懲らしめの意味で門を閉めてしまうのである。
いいわよ、とおしのは落ち着いて。知ってる旅館がありますから。
引き返して、そのおしのの知っている旅館に案内してもらった。かなり上等の宿屋である。おしのは戸を叩いて番頭を起こし、私のことを頼んだ。さようなら、どうもありがとう、と私は言った。
さようなら、とおしのも言った。
これでよし、あとは一人でスズメ焼きということになる。私は部屋に通され、番頭の敷いてくれた布団にさっさと潜り込んで、さて、これからゆっくりカンスズメをと思った途端に玄関で、
番頭さん
と呼ぶおしのの声。私は、ぎょっとして耳をすました。
あのね、下駄の鼻を切らしちゃったの。お願いだから、すげてね。私その間、お客さんの部屋で待ってるわ。
これはいけない、と、私は枕元のスズメ焼きを掛け布団の下に隠した。おしのは部屋へ入ってきて、私の枕元にきちんと座り、なんだかいろいろ話しかける。私は眠そうな声で、いい加減の返事をしている。掛け布団の下にはスズメ焼きがある。とうとうおしのとは、これほどたくさんのチャンスがあったのに、恋愛のレの字も起こらなかった。おしのはいつまでも私の枕元に座っていて、そうしてこう言った。
私を嫌なの？
私はそれに対してこう答えた。嫌じゃないけど、眠くって。
そう。それじゃまたね。
ああ、おやすみ。と私の方から言った。
おやすみなさい。
と、おしのも言って、やっと立ち上がった。そうして、それだけであった。その後、私は芸者遊びなどを大いにするようになったが、なぜだか弘前で遊ぶのは気が引けて、主に青森の芸者と遊んだ。問題のスズメ焼きは、おしのの退去後に食べたか、または興ざめて捨てちゃったか、思い出せない。さすがに、食べるのが嫌になって捨てちゃったような気もする。これがすなわち、恋はチャンスによらぬものだ。一夜のうちに、妙な縁やら、ふとしたことやら、物の弾みやらが、三つも四つも重なって起こっても、ある強固な意志のために、一向に恋愛が成立しないということの霊障である。ただもう、ふとしたことで恋愛が成立するものとしたら、それは実に卑猥な世相になってしまうであろう。恋愛は、意志によるべきである。恋愛チャンス説は、淫乱に近い。それではもう一つの、何のチャンスもなかったのに、十年間の恋をし続けた経験とはどんなものであるかと、読者に尋ねられたならば、私は次のように答えるであろう。それは、片恋というものであって、そうして、片恋というものこそ、常に恋の最高の姿である。定金。恋愛に限らず、人生すべてチャンスに乗ずるのは、下びたことである。